思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
違いますよね
何回これやんねん。
2回目ですよね、それ、
はい、ペップです、
シネマクティフのペップさんに引き続き今回もお願いしてます。
よろしくお願いします。
シネマクティフの紹介はもういいですか。
もういいでしょう。
いいですよね
何回紹介すんねんっていうね。あのシネマクティフ大事じゃなくて通信のポッドキャストの方もぜひよろしくお願いいたします。
大人気ポッドキャスト。
いやいやいやいや、そんなことないんですけどあの40位ぐらいを行ったり来たりしております。よろしくお願いします。
こういうその映画系のポッドキャストの横のつながりをバンバン生み出しているペップさんじゃないですか、
はいはい、まあ僕が勝手にね、はいはい、動いてやってますが、
今までだと2人の帰り道のお二人とか、
はい、
無人島キネマの、
はい、
牛田さんとか、はい、今後狙ってる人とかいるんですか。
狙ってる人はね、あとまあやっぱりシネマクティフのポッドキャストの中のペップの縁のコーナーなんで、そういう意味では、通信のポッドキャストの相方の滝さんにも当然出てもらおうと、うんはいはい、
あ、なるほど、
はい、あとまあね、過去にジミーソウルさんに、
はいはいはい、
まあポッドキャスト界ではないですが、うんうんうん、ミックスクラウドの方で番組がされてて、はいはい、クリスマスには地上波にもね、
すごいですね、
進出されたという、うん、いや、とってもあの音源だけちょっと聞かせていただきましたけど、素晴らしい番組でした。
30分で。
もうね、逆に出てもらったことが、すごい価値が、
そうですね、
上がったんじゃないかなという、そっか、スケベ心もありますが。
はい。じゃあ今回ですね、
はい、
お話しするのは、ちょっと前回の続きで、
はい、
前回ちょっと、僕たちがこのポッドキャストを始めた、2012年から、
はい、
去年の2016年までの5年間の、
はい、
映画を、まあ、並べ立ててですね、
石山さんがね、
そうです、僕個人が、
はい、
でベスト100というものを作ってみたので、
はい、
それについてのベスト10から
漏れてしまったやつ、
漏れてしまったやつの話を、
はい、
今日、ペップさんと一緒にしていこうかなと思っていて、はい、でペップさんに見てもらってるんですよ、今このリストで。ちなみに、
はい、
この僕のリストをですね、
はい、
この配信と一緒に上げておくので、ネット上に
皆さんにもご覧いただけると
、見てもらいながら、
はい、
聞いてもらった方がより面白いかなとは思ってます、
うん、そうですよね、はい、実際にこう並んだやつをこう見るとね、本当壮観なんで。
そうですね、うん、たった5年間でも、まあ、たったってことないですけど、これだけの名作が生まれているというのはすごいなと思っていて、
ね、でやっぱりね、5年分のランキングなんで、はい、並べてどうしても下位には来てはいるけれども、
う
ん、
全然面白いっていうの
が、ね、面白いっていうのがたくさんあるんでね、まあ、その辺の話もちょっと、
もしよかったら、
はい、
その毎年自分なりにトップ10つけてる人っていらっしゃると思うんですよ、
はい、
でそれを並べてみて100にしてみたりとかするのも結構面白い作業なので、
うんうん、
僕のと全然違うと思うんで、皆さんも
そうですよね、
こんなのは入んないなとかっていうのも見てもらうと結構楽しいかなと思ってて、うんうん、
ですよね。
で本題の方の、
はい、
ペプさん見てもらってて、
はい、
なんか気になるのあります？
そうですね、
トップ20は本当にどれ見ても遜色ないなと思ってるんですよね、
うん、そうですね、ずっと来て、これあれですよね、あの DVD スルーとか劇場公開とか関係なしで、
関係なくですね、
見てる分を並べてはるっていうことですもんね、
はい、この11位のペン&ゲインなんてビデオスルーですからね。
そうですね、あとキラースナイパーもそうですよね。
あ、そうですね、
うん、
キラースナイパーっていう題名が未だに許せないです
けど、まあキラージョーなんですけどね、
キラージョーですよ、ね、これウィリアム・フリードキン監督のめちゃめちゃ活かしてる映画で、
はい、
スナイパーなんか出てこないんですけどなんで？
そうなんです、
キラージョーじゃあかんくて、なんでキラースナイパーだったら
オッケーなのかっていうのはね、そこの違いは全くわからないですよね。
わからないですね、
もう明らかに作品見てない人がオッケー出してるとしか思えない、うん、判断してるとしか思えないんですけど、
キラースナイパーはかなり早い段階で、
はい、
押井守監督がカナダに行った時に見たっていう話を鈴木さんとの対談でなんか見て、
ああ本当ですか、
そう、それで面白そうと思って、
うん、もう心待ちにされてたわけですね。
そうですね、
いや、そういう作品結構多いんですよ、うん、すごい評判も良くて、
ね、
見た人みんなが褒めるのに、
うんうん、
もう劇場公開ないとか、
ないとか、
今で言うとネットフリックス配信するになっちゃうとか、
そうですね、でもこの間なんか見て、
はい、
でこれは劇場公開しなかった判断もやむなしっていう作品も結構ありますよ、ね、
あ、まあそれはもちろんね、あります、あります。
僕もね、何位かに入れてるんですけど、ブルールインっていうのが現代で、
うん、
日本でのタイトルがブルーリベンジっていうのになった映画があって、これは町山さんもかなり早い段階からレポートしてたんですけど、
はい、
2012年ぐらいにアメリカでは公開されたんですけど、
はい、
日本での公開がついこの間2015年ぐらいだったんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、3年間はその日本では来なくて、
はいはい、
で2年ぐらい経つとすごい放映権、まあ、放映権じゃないな、上映権っていうのがすごい安くなるらしくて、それを待って買ったんだと思うんですけど、
そうなんですね、
渋谷のヒューマントラストだけで多分やってたんじゃないですかね、まあ、全国でもやったと思いますけど、
はい、
で話だけ聞いてすごい面白そうで、その青い車が道端に止まってて、もう廃車寸前の車みたいなんですけど、
はい、
そこにひげもじゃの男が寝泊まりしてるんですよ、
はい、
でそいつがおもむろに、なんかハンマーだかナイフだか持って、うん、ギャングのアジトに乗り込んでって、
はい、
ボコボコにして、
はい、
でそのギャングのボスに復讐をするっていう冒頭の、
うん、
10分ぐらいセリフも一切なくて、なんかすごい危機迫る映像で始まるんですよ。でものすごい映画だなと思い始めたら、
はい、
その後ちょっと失速するというかこれは劇場ではやらないだろうなって思い始める。
へ
でも全体としてはあの工夫系なんですよね。工夫しながら敵と戦うタイプのやつ
いいですね、
うん、イコライザーみたいな、
はいはいはい、
なんかありましたね、スーパーのものだけ使って戦う、は
い、イコライザーです、
ね、そうですよね、
はい、
とかに通じるような工夫系アクションみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、いいじゃないですか、
ね、結構面白いんですけど、
うん、
まあビデオスルー、まあ、だからそのヒューマントラストでやった以外は公開してないので、
ああなるほど、
ほとんど日の目見ることなかったんですけど、
うん、
101位ですね、ブルーリベンジは。
あ、本当ですね、
うん、
101位にいましたね。
そう、
まあ、当然に並べるとね、あれなんですけど、そうですね、あね、トゥモローランド、
トゥモローランド良かったですね。
いいですよね。
27位ですね。
これも結構評判悪いですけど、
悪いですね、
ねえ、
うん、
なんでかなっていう、
なんかですね、主人公とか登場人物の行動の善悪が、
はい、うん、
映画の良し悪しに影響をどれぐらい及ぼすかっていう話を僕ちょっと興味あって、
うん、
というのは例えばものすごい悪いやつが主人公だったら、それはみんな嫌な気持ちになるわけじゃないですか、
うん、
子供殺したりとか、
うんうん、
で特にそいつが最後まで罰を受けないでのうのうと生きている映画って大概みんな嫌なんですよ、
うんうん、
でそれは当然僕も理解できるんですけど、
うん、
でもピカレスクロマンっていう言葉があるぐらいで、
はい、
その悪人を主人公にする、
うん、
お芝居とか、
はい、
映画とかって昔からあって、それは社会に対して何か怒ってたりとかする時代に、その政府とか社会そのものを敵として描かなきゃいけない場合、うん、それに対抗する主人公って社会から見ると悪だったりとかするんですよ。
あ、まあ、そうです
よね。そういう意味でその悪人を主人公にする映画って結構あって、うんう
ん、はい、
でまあ、石川五右衛門とかね、
あ、まあ、
泥棒なわけじゃないですか、うん、人って
ネズミ小僧とかね、
そうですよね、
はい、
その義賊というか、
はい、
そういうものを描くと悪人になったりするんですけど、そういうことじゃなくて、
うん、
なんかこう悪いことしたら裁き受けなきゃいけないみたいな意識って、
うん、
まあこれは多分人間みんなあるとは思うんですけど、
はい、
なんか最後までのうのうと生きてると気持ち悪いみたいな、
うん、
例えばあのベン・アフレックの、
はい、
タウン、
ああタウンね、
あれ銀行強盗した主人公が最後、まあ、逃げ延びるじゃないですか、
うん、そうですね、
あれなんか気分悪いって人結構いてでこの間ですね、僕、まあ、見て、
はい、
かなり面白かったのが、
はい、
ビクトリアなんですよ。
あ
でビクトリアがですね、
はい、
何位だったかな、
お、もう入ってるんですね、
入れましたね、
お、
こっちに入ってないんだ、これ最新の
方なんで、あ、最新の方に
25位ビクトリア、
あ、ほんまや、
うん、これこっちをアップするからちょっと違うかもしれないな、
あ、そうですね、
ちょっと順位が多少前後してるかもしれないんですけど、
そうですね、
は
い、
ビクトリアは、
はい、
街で出会ったチンピラ4人と、
うん、
主人公の男女の子が、
はい、
割と主人公の女の子は、まあ、奔放な感じなんですけど、
うん、
あんな危なそうな4人についてくはずがないとか、
あ、
いう人がいて、で自業自得だとか、
なるほど、ね、
で悪いやつは死んで当然みたいなことを言ってるので気分が悪いっていう人結構いるんですって、
うんうんうん、へ
ー、であんな人たちについていくはずがないっていう感想っておかしいですよね。
おかしいですよね。
だってあの子はついてったわけだから。
そうそうそう。
あなたはそうかもしれないけど、
そう、
そこを映画にして、でその上で監督としてはその伝えたいコアの部分があるわけだから、
そうですね。
批判にもならないじゃないですか。
もちろん。
あんな子いないとか。
うん。
で、あの子はなんで 生き延びてんだとか、うん、悪いことに加担したんだから罰受けるべきとか、うんうん、でもそれって映画の良し悪しと関係ないじゃないですか。
そうですね、
あの子自身の行動に対する不満だったりとかしても、
はい、
それで映画がダメっていうのっておかしいですよね。
うん、そうですね、うん、個人 の、 そのキャラクターの行動がその腑に落ちるか落ちひんかっていうのはそのキャラクターの性格
であるから
によるものじゃないですか、うんうん、だからそこに整合性が取れてないことに対していやそれおかしいんちゃうっていうのは分かりますけども、 その子がそういう人であれば、うんうん、それは仕方がないっていうところの部分ではありますよね。
例えばキャラが、
はい、
なんか悪の組織から逃げなきゃいけないのに、
はい、
例えばマックでご飯食べたりとかってそういうおかしさってのはまあ批判の対象になってもやむなしかなと思うんですよ。それっておかしくねみたいな
物語がね、
そんな人いるみたいな、
うん、
そうことは、まあ、あるかもしれないから一概には言えないですけど、
そうですね、うん、じゃあ全てが全てそのね、そのキャラクターにも性格があるんだからということを言いたいわけじゃなくて、
ね、
物語の中で設定として、
それによって伝えたいことの一つが、
はい、
その発揮されるっていう意味においてのそのマックで食べてるとかだったらまあありかなっては思いますけど、
そうですよね、
そのプロット上の強引ななんかそのキャラの性格付けとかは、うん、まあ、うん、批判されて叱るべきかなってのはありますけどね。
うん、だからそこがその
読み取れるかどうか
どうかっていうことですよね、うん、そこをどう感じるかっていうところでそこは批判の対象になるのか否かっていうところは変わってくるんだろうなっていうような気はしますよね。
もしくはもう洞窟の中で一人で映画を見て誰にも話さずに誰の意見も聞かずに一生終えるしかない
それはまあちょっと寂しいなねえ、やっぱり映画見てわーわー言うの楽しいじゃないですか。
洞窟シネマですよ
ねえ、うん、だから
始めようかない
やいやいや、
洞窟シネマ
なんかどっかで聞いたことあるような話になってきましたけど、
洞窟に100本持ってくなら
何するかみたいないやいやでもね、
3テラ分のハードディスク持ってってやりますよ。
ああハードディスクの保存ね、でも気付けてくださいよ、
湿気に弱いかったりします
あとね、ほんま簡単に死んじゃいますからね、そうですよ、ハードディスク、
うん、
ちょっとほんと怖いんで、僕もあのやってたんですけど、
うん、
1台簡単にいっちゃいましたからね。
あの2テラのハードディスクがもう2台バックアップ用にあるんで、
素晴らしい素晴らしいですねもうあれね、ちょっと、まあ、ちょっと映画の話とそれますけど、はい、やっぱりなんかね、もうちょっとこう強いデータをこう、ね、うん、バックアップするシステム欲しいなと思いますよね。
強くすると儲からない人がいるんじゃないですか。
まあ、それはあると
思います。もしかして。
それはあると思います。はい、話はそれました。すいません。
ね、はい、じゃあ、もっと下位の方でも何かあります？
ええ、
そうです。僕だったらもっとこれ上なんだけどみたいな。
あれ、ありますよ。
教えてください。
霧島ですよ。
霧島、何位になってたかな？あ、35位だ。こっちだと
最新の方で。
だと36位。
36位ですよね。
結構低いですね。
低いですよ。
そこまで、精査してないあのベストってのもあるかもしれないけど。
低いと思いますね。
低いですね。もっと上でもいいですね。
僕は、もしまあ、この5年間で行くなら、はい、まあ、もう、トップ3には間違いなく入る。
21位に入ってもいいな。
あんま変わらないですけど。あんま変わらないですけど。いや、
そうか、霧島はいい映画でしたね。
素晴らしいですよ。
あれって実体験も伴うから、
うんうん、
どんな人にも刺さるじゃないですか。
そうなんですよね、
まあ、あのヒエラルキーの中に僕はいなかったよって人ももちろんいると思うんですけど、
うん、
でもやっぱり高校に行ってない人って、
うん、
まあ、いるではいると思いますけど、学生時代がない人ってあんまりいないわけだから、
はい、
刺さる人の最大公約数が多い映画ですよね。
で、多いと思いますね。
僕たちのラジオでも、
はい、
本当2012年の冬とかに一回収録してて、
はいはい、
まだラジオ始める前に収録したやつをあえて流した時があって、
はい、
今はそれ聞けなくなってる気がするんですけど、その時話してたんですけど、
はい、
やっぱ2人の高校時代の話とかになるんですよ、
うんうんうん、
で、あの中だったら僕誰だったかなみたいな話とかになってて、はいはい、確かね、バスケしながら、
うん、
そうそう、部活帰りと待ってる、
はい、
3人組が出てくるんですけど、はい、そのうちの、一番地味な子、
トモヒロですね、
トモヒロ君、
はい、
だった
が石山さんへ、
ね、僕多分あの人でした ね、
ね、 ねそれは覚えてます。
あの神木君とあのおまたの子みたいに、
はい、
あんな周りの目を気にせずに、
うん、
オタクをできてる人たちって、
うん、
そんな人たち結構幸せですよ。
いやそうです
よ、みんな隠れオタクですよ、だって嘲笑されたくないですもん、
うん、そうなんですよね、うん、
そのまあ霧島部活やめるよっていう映画の、はい、まあ、核にもなってる部分ですけど、
はい、
同調圧力の話ですもんね。
まあそうですね、
あの、はい、特に学生時代ってそれが強烈で、
強烈
で、あそこから外されちゃうと3年間かなり厳しい、
厳しい、
だからどうしても大きいものに従わなきゃいけなかったりとかするんで、一、うん、人の、ね、なんか狂信的な霧島信者みたいな人に突き動かされたらみんなもそれに従うしかないですもん、
うん、いやなんですよね、
結構社会の縮図だったりしますよね、あれ。
そうですね、
うんうん、そんな難しいこと言わなくても面白い映画です、
ね、面白いですし、これもすごいその業界に、
う
ん、マドマックス同様、
そうです、
ね、業界にすごく飛んでる映画なんで、うんうんうんうん、これはもうぜひともちょっと食い入るようにですね、うん、まあ、1回目見てね刺さる人はぜひ2回3回と見ていただいて、ね、もうそれぞれのキャラクターのね思いを汲み取ってあげてほしいなと、僕もそこだけでもグッときちゃうんで、
僕もあれ以来仕事とかで煮詰まってくるとこいつら全員食い殺せと思いますもんね。
いやあのクライマックスも最高ですよね。
そうですね、
彼にしか見えてない世界っていうのがね、あのファインダーの奥にはあるわけですよ。
結局星座で座らされるんですけどね。
そうそうそうそうそうそうもうね見るも無残な敗戦になるんですけど、いやでもあそこは本当に、
うん、でも戦わないやつよりマシですよ。
いや
負ける人の方
が本当そうですよ、
うん、
うん、譲れないものっていうのがね、うん、絶対にあるわけで、
あそこでやっぱり巻かれてる人たちがやっぱり悪くしていくんですよね社会を、
うん、と思いますよ、うん、だからどっかでね、うん、こう教授はやっぱり持っておきたいっていうところはあるじゃないですか、うん、確かにね非力でどうし何もできないかもしれないけど、やっぱり気持ちだけはね、うん、それこそ、うん、気持ちだけは絶対に持っておきたいなっていうのは思いますね。
あの映画の神木くんはだから最強ですよ。
うん。ですね。
あの人にはかなわないですもん。
ね、う
ん、
ただ、彼も将来をもう薄々現実とのすり合わせが始まってるんですよね。あの、最後の会話で。
僕は監督にはなれないよ、みたいな。
そう。
ただ好きだからやってるだけだから、みたいな。
うん、監督は無理かなって言うんですよね、うん、もうそこがね僕も切なくて切なくてもうそんなこと言うなよと。
彼今頃何してるんでしょうね。
ね、
うん、映画館で働いてたりするのかな。
いや
しないかな。
どっちかって言ったらやっぱりちょっとね制作してる側にいてほしいなっていう気がしますけど ね、
う
ね、
うん、もしかしたら制作部、あの制作会社とかに入ってるかもしれないです
ね、うん、もうできれば自分なりの霧島を取ってほしいなっていう風な気持ちになっちゃいますよね。まああとキャプテンね。
キャプテンね。
キャプテン。
キャプテン多分もうバイク屋とかで働いてる。ホームセンターとかで働いてると思いますよ。
いややっぱりね。
ドラフト来なかったなっつって。
でもね、あの気持ちわかりますよ、うん。で、やっぱりフックアップされるっていうのは、まあ我々が一番身近に感じるのって野球のドラフトじゃないですか。うんうんうんうん、他のスポーツでもあるはあるんですけど、どっちかっていうとイベントとして一番あるのは日本でいうと野球のドラフトになっちゃうんで、やっぱりね、
あのキャプテン の、はい、その霧島じゃなくて、神木くんの人が前田くんだったかな。
前田くん、
前田くんとの違いはキャプテンは自分にドラフトなんて来ないことを分かってて、
うん、
でもそれを言っちゃおしまいよっていう、
うん、
思ってて楽しみに、なんて言うんだろうな、練習がやっぱ好きだから、野球部が好きだから、
野球が好きだから、
あのグラウンドの土の匂いが好きだからみたいな感じで、もう本当に純粋な気持ちと自分の将来に対するちょっと暗い気持ちとなんか相反するところの中で、あのキラキラした目ができてるみたい
な
ところがあって、なんかすごいあの子印象強いですよね、キャプテンの下りはね。
素晴らしいですよ。
夜中素振りしてるみたいな。
そうなんですよ、もう引退してるんですからね。でも振らずに折れないっていう ね、 気持ちじゃないですか。
あの主人公のひろきくんだったかな、
はい、
今売れてる東
出くん、ね、
東出くん、東出くんがあそこ隠れちゃうっていうのがね、
そう
わかりますよね。あの人の前に出れないですもん、ね、
出れないですよ。でも彼もずっとあの野球の部員のカバンは、うん、持ち続けてるんですよ。そこがね、もういいですよ、ね、そういう本当小道具の使い方とかも素晴らしくて、でやっぱ最後のクライマックスでみんなが同じステージに登っていくんですよね、
うんうんうん、
屋上に登るっていうことは、うんうん、みんなが同じステージに立つっていう、そのヒエラルキーを描いてる作品なんだけど、うんうん、 みんなが同じところに立ってで直接対決っていうような形につながっていくっていうところも、その場所を使った演出っていうのもすごい素晴らしくて、やっぱりね、でそこでその一つのね、あの結末があって、そこから降りていった一人の男が夕日が沈んでいくグラウンドを見つめて何を思うのかっていうところがね、
そこもあえて言わないですけど、
そうい
ろんなことを想像しますよね。
そう
あの電話誰からかかってきたんだろうとか、
そうそうそうそう、うん、でね、で高橋優の音楽が流れるっていう、
ね、そうですね、
完璧ですよ。なんでこんなに低いのかと。
確かに。じゃあ
変えるんですか。
じゃあ1位にします。
あ、いやいやいや、それもちょっとねあれなんで、はい、
確かにな。
そういう意味で言うと、うん、あのこれまた世間の評価低いんですけど、うんうん、最新の作品で言うと38位のファーナス、うんうん、
はい、ファーナス良かったですね。
ファーナス最高じゃないですか。
でファーナスって説明した方がいいのかな。
ちょっとね、見てない人は、
あれ確か監督が
多いと思うんで、
スコット・クーパーって人 で、
そうです、
あのクレイジーハート、
はい、
ジェフ・ブリッジスのギタリストの話、はい、
そうです、
の監督で、
最新作はブラックスキャンダル。
あ、そうですよね、
はい。でまあ、ブラックスキャンダルはとりあえず置いといて、
置いといて、
ファーナスの話がしたい。
ファーナスの話がしたいぞ。してる人たちはあんまり聞いたことないぞ。
そうなんですよね。
確かに。あの人誰でしたっけ、アメリカン最高。え、ダークナイトのバットマン。
クリスチャンベール。
あ、クリスチャンベールが主人公ですよね。
クリスチャンベールがお兄さん。
お兄さんで、弟がケイシー・アフレック。で、今、ケイシー・アフレックは、あれですよね、マンチェスター・バイ・ザ・シーっていう2017年公開の映画で主人公やってて、はい
は
い、
でまあオスカー有力と言われて
非常に演技が評価されている、
は
い、
実はケイシー・アフレックは、まあ、もちろんファーナスでも素晴らしいんですけども、はい、実は本当に演技派で器用なんですよ、
はいはいはいはい、ファーナスの前にもなんか確かすごい大作っていうか演技がすごい大事な作品出てましたよね。何だったかな。
キラー・インサイド・ミーじゃないですか。
あ、それかな。あ、言ってたかもな。
殺人鬼の
話、はいはいはい、
あれもすごかったですけど、まあ、ファーナスはね、僕も本当に素晴らしいなと思ってて、
なんか僕的にはあの容疑者ホワキン・フェニックスっていう、
はい、
ホワキン・フェニックスが役者辞めるっていう騒動のドキュメンタリーがあって、はいはい、
ありまし
たね、まあ、散々あれであのみんなに怒られたみたいな
って、それは怒られるわ
ね、怒られますよね。でも、あれも結構好きで、
はいはい、
あの映画、
はい、
結構面白いんですよね、見ると、うん、であれにベン・スティーラーが本当に心配してホワキンの家に来てくれて、で結構ああいう時に本当に心配してってくれる人って本当に友達じゃないですか。
ですよ。
で本当にベン・スティーラーっていいやつなんだなと思って痛く感動して、でまああのあとみんなに謝りに行ったんでしょうけど、
まあそりゃそうです。
ベン・スティーラーには本当にね、土下座して謝った方がいいですよ本当にあんなに心配してくれた人をね、騙してるんだから。
まあ、でもね、そういうのをこう周りに誰にも言わずにまたそういうのをやり遂げるっていうところもすごいなと思うんですよ。
もっとウケると思ったんでしょうね。
いやーと思ったと。もっとね、みんなあのお前マジかよでほんま信じたかなみたいなね。
アメリカの人ってやっぱ結構そのユーモアがそのジョークをジョークとして受け止めないと無粋みたいなことがあるから、
そうそうそう、
みんなシャレで済ましてくれるんだろうなと思ったんでしょう、うん、
思いのほか
思いのほか
ハンバーグが
本当に心配してくれちゃったからそんなに人のこと心配しないだろうと思ってたとこが、
ね、
意外と人間って友達のために怒ったりとかできるんだなとかっていうのが再確認できたりとかして、
ね、
よかったんじゃないですか、
ね、そういうのを、ね、切り取った部分でも、ね、うん、いいですよね。
でファーナスなんですけど、
あ、そうそう、
ファーナスってそのクリスチャン・ベールとケイシー・アフレックが兄弟 で、
はい、
でケイシー・アフレックが退役軍人かなんか で、
そうです、
でまあ、よくある話なんですけど、その後就職が難しかったりとかして自暴自棄になってて、はい、でファイトクラブみたいなことをやってるんですよね。
そうなんですよ。
あんなことあるんですかね、アメリカで。
いやでもあの街がやっぱりすごいその
産業がなくて
なくて、で娯楽もなくて、
うん、
でってなったらそういう地下組織でこう暗躍する、う
ん、なんかお互いでまあストリートファイトみたいなことをして、
ね、
で賭けやってるんですよね。
そうそう、まあ観客はそれに対してお金を払って、
どっちが勝つかっていう、ね、マンディンゴ状態ですよ、
ね、そうそうそう、マンディンゴ、まさにそうですよね、
はい、今の奴隷なわけですよ彼らは。
そうそうそうそう、そうなんです、
現代の、
うん、
でそれを仕切ってるのがウディ・ハレルソンなんでしたっけ。
ウッディ・ハレルソン
は、あそこの組織は危ねえぞみたいなこと言われてるところのボスなんですよ。めちゃめちゃ怖いですよね。
めっちゃ怖いです。あのウッディ・ハレルソンがもう強烈なんですよね。まあ冒頭でね、その強烈さはもう出てくるんですよね、ドライブインシアターで、ね、ターで、
うわ思い出したわ
いやあれね、もうほんま最高で、もう劇場でも3回ぐらい見たかな。
あ、そうなんですか。
っていう、はい、
あれ僕なんかパンフレットかなんかにウディ・ハレルソンのインタビューが載ってて、
はい、載ってましたね、
はい、でウディ・ハレルソンって結構きわものの役が多くて、悪役ももちろん多いんですけど、さすがに今回ばっかりはもう早くこの役を自分の中から出したいって言って、
ね、
早く撮影が終わってほしいって言ってたらしくて、
うん、そうそう、
あのハレルソンをしてそこまで言わせるほどの悪役とはどんなもんじゃいと思って、うん、あの興味ある人はこのファーナス決別の朝っていう映画をぜひ見ていただきたいですね。
多分ブラックスキャンダル見てる人の方が多いと思うんですよ。
確かに確かに。
クレイジーハートよりも、
そうですね、
ファーナスよりもブラックスキャンダル見てる人の方が多くて、ブラックスキャンダルの監督の作品かと、ほなええわと思ってる人もいると思うんで、いやちゃうぞと、
見てくれと、
ファーナスは見てくれと、クレイジーハートもいいですけど、ファーナスも最高なんで、
なんならウィリアム・デフォーも出てるし、
ウィリアム・デフォーいいですよ。特にあのウィリアム・デフォーとケイシー・アフレックがこう交渉するとこのシーンですよ、は
いはいはい、いいですよね。
あの時のケイシー・アフレックの目線を見てほしいんです
よ。どんなでしたっけ、
どこを見てるんかって、ね、あ、懇願する時の目線のやり方っていうのがもう彼の決意を表してるんですよね、そこがねもうしびれて、それでもうしょうがなくウィリアム・デフォーも電話をかけるっていう話なんですけど、
あれって確か森の中で銃向けられるシーンが出てくるじゃないですか、
はい、
であれが何かとリンクしてって、そのなんかちょっとディアハンターみたいな話になかった、
あ、そうそうそう、なかった、最終的に、ね、
鹿追いみたいなことな、うん、なんかその辺もすごい面白かったなと思ってて、 それであれだ、ゾーイ・サルダナも出てるし、あのアバターの、
そうなんですよ。で、あのゾーイ・サルダナが、まあ、
本当青くないんだなと思いました
そうそう、
その後緑になりますけどね。
そうそうなんですよ、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで、
まあ、いろいろあの色変わる人なんですけど、色変わるって言うたらね、語弊ありますけど、
語弊ある
いや、それがね、まあ、なそれも、はい、あの作品の小道具使いの素晴らしさもまたあって、うんうん、そのクリスチャン・ベールの部屋に、
はいはい、
その写真が置いてあるわけです、
はいはい、
ね、でその時はあのすごくいいお付き合いをしてた時のゾーイ・サルダナが写ってるんですよね、うんうん、でその後2人は、まあ、理由があって別れてしまって、はい、でクリスチャン・ベールはゾーイ・サルダナと復縁をしたいと思ってるわけですよ、うんうんうんうん、でその復縁をしたいと思ってる話を持ちかける場所がどこなんかっていうところがね、う
ん、なんか覚えてますけど、
あの
橋の上みたいなところ、
そうそう、
で抜けに煙がモクモクモクモクなってるみたいな、
そうで結局それはいい時の思い出の、
そうでした
っけ、思い出の場所
が残ってるんだ、
写真がちゃんと部屋に飾ってあるんですよ
、
そこでどういう結末を迎えて、そこにその映画のねフレームの中で残る人は誰なんかっていうところが、はいはい、もうね、うまい。
そういう部分は監督の指示かもしれないですけど、結構僕たちと同業の装飾って言われている職種の人たちがいて、
はいはい、
外国だとプロップって言うんですけど、
はい、
あのとかセットデコレーターですね、装飾の、うん、プロップはどっちかというと持ち道具って言われる、あの役者さんが実際に手にするものの用意の人なんで、
はい、
うん、ぜひねそういうところは小道具さんが、装飾の人たちが自分たちで考えてやってることとかも結構あるんで、ぜひ見ていただきたいです ね、うん、
まあ、そこがねやっぱりその実際のシーンとリンクしてるんで、はいはいはい、そこは多分意思の疎通が取れてるシーンやと思うんですよね、
うんうんうん、
そこもねこうもうあからさまに見せるんじゃなくて、うんうん、ほんとチラッとしたシーンで見せて、
うんうん、
ちゃんと分かる人は分かるよっていうような、ね、シーンになってるんで、
なるほど、
いやーこれ素晴らしいと思いますよ。
なんかフォレスト・ウィティカーも出てませんでした、なんか警官で、
あ、そうそうそう、
ちょっと心配してくれる警官みたいな、
うん、
出てました、
ね、フォレスト・ウィティカー、フォレスト・ウィティカーがまたねいやあの人もうまいんですけど、
あと変ですよね
いや変やけど、まあ、変な役やらすともう
常に顔が曲がってる感じ、
すげえうまいですよね
この間のローグネーシローグワンにも出てましたしね、
はい、まあ無駄遣い
という
感じがありましたが、はい、
何なんだろうあの人、
ね、
途中から出てくる人、
うんいやでも、もう役者としての力量はすごいですよね。
そうですね、
うん、
あと何かありますか。
そうですね、ずっと
ずっと、もっと下位の方とかでも、
そうですね、
もっと上でいいんじゃないのっていうのはあれ。
ミッドナイトインパリ低いですよね。
ミッドナイトインパリ何位だろう。
54位
か。もっと上でいいですね。
僕これも大好きなんです
よ。いいですよね。僕も何回も見てて、
うん、
でオーウェン・ウィルソンがこれの直前ぐらいの時にちょっと気持ちの上で病んでる時期で、
うん、
で自殺未遂とかもしたんですって。
ああね、前にあの稲田さんでもお話しされてましたよね、その辺の話は。
ただもう今はもちろん持ち直してるんですけど、はい、その直後に出たのがミッドナイト・インパリで、
うん、
なんか変なギャグ、セスローゲンとか、セスローゲンじゃないか、はい、この人はベン・スティーラーとかか、
うん、
ね、じゃなくて、うん、こういうウッディ・アレンのしっとりした映画に出たっていうのが良かったかもしれないですね。
そうですね、うん、でまあ基本やっぱこの作品もコメディはコメディなんですけど、 でもまあ本当に上質なコメディという感じ で、
はい、で SF 要素もありますけど、
ね、そうそうそう、
その自分がどの時代に生きたいかっていう話ですよね。そうす、今僕が生きているこの世界が自分には合ってないんじゃないかと思ってる男で、
うんうん、
自分にはもっと自分にふさわしい時代があるんじゃないかと思ってタイムスリップしちゃうっていう話なんですよね、
う
ん、
そうなんですよね。
あれってでもそれって結論としてはもうネタバレになるからあれか、もっと前向きな、
そう
メッセージで終わりますよね。
そうなんですよ、
うん、そこが素晴らしいなと思って。
そうなんですよね、うん、なんかウディアレン映画やと、
はい、
結構エンディングでね、
はい、
ガーンと衝撃来て、
うんうんうん、
月夜のブルージャスミンとかね、
はいはいは
い、いうのもあるんですけど、これは本当にいい気持ちで
終わりますよ
ね、劇場を後にできる作品やったんで、
う
ん、
あれ最後にっていうか、あれまだネタバレになっちゃうからあれか、その後トム・クルーズの相手役する女子、これに出てますよね、
ミッションインポッシブルの、
はい、の、ヒロインですよね確か。
あ、それ違いますよ、あれそれはミッションインポッシブルじゃなくて007のスペクター。
そっちか、はい、混乱しちゃって2日連続ぐらいで見たんです、その2本。
ああ、はいはい、スペクターの方です、
うん、そうかそうか、
そう、レアセドゥですね。
レアセドゥ、
はい、
あれでもゴーストプロトコルには出てるんですよね確か。
ゴーストプロトコルにはレアセドゥ出てますよ、
ちょい役というか最初の、
はい、
なんか冒頭に出てくる人だ、
前の方に出てきます。
そうですよね、
もっと言うとイングロリアスバスターズにも出てきます。
え、そうでしたっけ、
はい、
フィルム焼いちゃう人。
いや、最初に
お亡くなり、
ランダ大佐が行く家の娘、家の
地下に隠れてる人。
いや、隠れてるのは書写なの、
ね、あ、そうですよね、
じゃなくて
あ、そっかそっか、
おじさんの娘、3人娘いたじゃないですか、
はいはいはいはい、
それが1人がレアセドゥなんですよ。
確かミッドナイトインパリで、
はい、
モネの池かなんかを案内されるじゃないですか、
はい、
モネの池ではないかもしれないけど、はいはいはい、そのキュレーターしてる女の人って、
ああ、はいはいはいはい、
大統領の奥さんかなんかですよね。
サルコジ大統領とか、ね、そうサルコジ
女優さんなんですよね。
そう
すげえ人出てるなと思います
ね。そう
ファーストレディ出てるやんみたいな、
うん、
なんか女優陣もすごい豪華で、
そう
オーウェン・ウィルソンの奥さん役の人もその後結構いろいろ出てますよね。
あれはあれですよ、スポットライトとかね、
あ、そうだそうだ、
うん、
ヘルプとかに出てたかな、違うかな、なんかそういう結構いい女優さんになってますよね。
そうです、名前がね、うん、また出てこないですけど、
そうですねまあね、悪役やった人って結構やっぱ演技が、まあ、あれ一応悪役じゃないですか、奥さんの方って。
そうですね、
まあ、憎まれ役じゃないですか。
憎まれ役ですね。
さっきの霧島の憎まれ役の2人も今結構人気のある女優さん
ですね。いやー、もう松岡茉優さんとか ね、もう素晴らしい
女優さんです。谷村美月ちゃんだったかな、
山本
美月ちゃんか、
はい、
もう結構みんなね、東出君は優に及ばず、
そうですね、うん、
売れてくるとやっぱ嬉しいですよね、昔みたいな映画
ですよね、うん、あとまあ大河君とかね、バレー部のちっちゃい子、
売れてるんですか今。
出てます、縁に立つにも出てます、ね、はい、
あ、オマターの子も今結構出てますし、
ね、まあ彼は多分 CM とかじゃ一番見るんじゃないですかね。
あ、そうなんですか
ね、
まあ、au とかに、
そうそうそう、
一寸法師って
言ってますもんね、
うん、いやー、よかったですね、あの映画、うん、そういう意味でスターを輩出した映画になってるし、
いつの間にかまた霧島の話に戻ってますけど
何ですか、ナイトクローラーの話でしたっけ。
いやいや、ミッドナイトインパリ、
あ、ミッドナイトインパリ、
はい、それから裏切りのサーカスも結構低いですね、
61。
これも僕大好きですけど、
何位でしたっけ、61位。 好きですけど、
うん、
やっぱりちょっとなんだろう、話を追うことになんか意識がいっちゃって、
あ
んまり印象ないですね。
ああ、そうですか。まあ確かにね、ちょっと
これ僕のエリーの監督ですよね。
トーマス・アルフレッドソンですね。
今どうしてるんですかね。
新作がね、見たんですけど、 なかなか撮らないですよね。
裏切りのサーカスの一個上にプロメテウスがあるってのもすごい。
あ、本当ですね。いや、プロメテウス僕も好きですよ。
あれ面白いですよね。
うん。
あの、死の子の言わずに民会っていう感じですよ
ね。いやいや、僕は面白かったと思いますよ。
リドリー・スコットってやっぱでもすごい人ですよね。
いやね、特にあの、
作品のアベレージが高いですよね。
で、ちょっとね、スルーしちゃったんですけど、はい、上の方でオデッセイもあったじゃないですか。
オデッセイもありましたね。
オデッセイも最高でしたよね。
オデッセイ良かったな。あれも、僕批判の意見がすごい気になるみたいで、
おーお
ー、あの能天気すぎないとか、 あんな陽気なやつは嫌だとか言われてるんですって。もうびっくりしてありましたよ。
ねえ、
まあ、これあの散々あの金座ラジオの方でも結構愚痴ってるんで、
あ、
聞いていただいて、はい、
あと僕もあのシネマグリフのポッドキャストの方でオデッセイを取り上げて話もしましたん で、はい、
プロメテウスの上がテレクラキャノンボール2013
って、あなかなかこの辺でも充実してますよね。
そうですね、充実っていいのか、
ね、
テレクラキャノンボールはあのビーバップミノルさんの、
うん、
やるかやらないかの人生だったらやるを選ぶっていう、
うんうんうん、
あの言葉、まあ、これあれですよね、ロッキーの解説者の、
そうですね、
オギーさんの、
は
い、するかしないかでスローを選んだ男たちの話です、はい、どうぞご覧くださいっていう、
はい、
あれしびれますよね。
しびれますよ。
いまだに僕もやるかやらないかだったらじゃあやるよっていう方の人間になりたいなと思ってるんですよ、
う
ん、
僕もそうです。
だからポッドキャストもやるし、
そうなんですよね、
来ないかと言われれば来るし。
いや本当ありがたいです。いやでもね、そういうなんか共通項みたいなのがあるから、うんうんうん、こうやってね、いろいろ皆さんとお話できてるんかなっていう気持ちもあって、
う
ん
う
ん、
そうです、
ね、そういうのがこうつないでいくっていうことなんちゃうんかなと思うんですよ。
確か
にね。だからまあそういう意味で、
うん、
ありがたいなっていう感じはありますけどね。
この赤い文字とか、
もう少し下の方、ね、下の方ね。
フォックスキャッチャーも随分低いな。
フォックスキャッチャーもだいぶまあね。
でも100となると上もすごいですからね。
そうそうそうそう、うん。だからまあ仕方がないのかなっていう気持ちはありますが。
マドカマジカとかも入ってますけ
ど。あ、君が生きた証だ、随分低いですね。
君が生きた証は94位なんですけど、
はい、
あのおじさん誰でしたっけ？モーゲンスタン部長。主人公の
ビリー、
あ、じゃない、あのビリークラダップじゃなくて監督、
あ監督ですか、あ、ウィリアム・H・ メイス、
メイシーさん、
メイシー、はい、
におめでとうの94位みたいな。
そうなんですか。
あ、でも面白かったかな、よく
面白かったですよ。僕ほんまびっくりしましたもん。
あのびっくりがすごいじゃないですか。
びっくりすごいです。
いやでもいい映画でしたね、そう考えると、
うんうん、あのこれね、うん、まあ僕どっかでも喋ったかな、いろんなところで喋ってるんで覚えてないですけど、宣伝がやっぱ偉いなと思ったんですよ、
うんうん、
この時はもう本当にありきたりな、若くして亡くなった息子とお父さんの話みたいな感じで予告を作ってたんですね。で、あ、そんな話かと思いながら僕も時間があったんで、まあ見ようかっていう感じで、うんうん、全くもうそんな予告には一切心動かされることもなく、
よく見に行きますね、それ
見たんですよ。で見てて、うーんって思ったんですね。でちょっとずつちょっとずつね、なんかね、あれあれって思うようなところがあるんですけど、はいはいはい、まあまあまあと思いながら見てたら、まあちょうど話の真ん中ぐらいで、うん、
すごいことがあります
ね。すごいことが起こるじゃないですか。まあ、これ絶対言えないんですけど、うん、すごいことが起こって、はい、ってそっちってなるんですよね。もうあの衝撃っていうのは
たまらんですよね。
やっぱ映画館で見てこそやと思うんですよ。
確かに確か
に、うん、で特にやっぱお客さんもね、そんなに入ってなかった、
うん、
神戸で見た方ではそんなに入ってなかったんですよ、うん、で多分そのあの予告編でこう鷹をくくられて、
うん、
あーあーあー、まあその程度ね、
うん、
そういう映画ね、まあまあいいわっていう風な人が多分めっちゃ多かったと思うんですよね。
確かに確かに。
で見たそれを劇場にそうやろなと思いながら見に行って、見た、衝撃を受けた、すごいと思った。でそれを伝えるために、うん、いやすごいことが起きるからっていうのを聞いてから見るのとでは 衝撃度が違うんですよね。
すごいことが起きるって言われちゃったら、
言われたら
なんかあるんだろうなと思っちゃいます、
思うから、そうやって見てるんですけど、
だからフラットで見に行かせるってのは絶対難しい
し、難しいんですけど、おすすめしたらね、おすすめしたなりのハードルは絶対上がっちゃうんで、
そうですね、
あるんですよ。でも進めざるを得ないというところがあって、
でも今すごいことが起きるって言っちゃいましたね。
いや言っちゃったんですけど、でもね、僕ね、この作品に関しては絶対予想できないと思うんですよ、
はいはいはい、
あのすごいことは予想できないと思うんで、まあ、そうですね、うん、すごいことって言ってしまってますけど、多分大丈夫という思いのもとで、はいはい、僕いろんな人にこういう進め方をしてるんですけど、ここまで言わんと見てくれないんですよ、
はい、そうか思ったんですけど、記憶消せる装置があったらすごい嬉しいですね。
あの
そしたら僕何回でもあれアキラとか見れるじゃないですか、
ね、メインブラックのあの
メインブラックのピーってやつ、ね、か何でしたっけ、エターナルサンシャインの記憶消すやつか、
はいはい、
どっちでもいいんですけど
ね、
暗記パンでもいいんですけどね、
あ
逆か、暗記パン
逆ですね
覚えてねえ、ビーンって消したいな、そしたら面白いの何回でも見れるじゃないですか。
そうですよね。いやだからそういう意味では君が来たりいかがしたでしょうか。あもう一個すっげえ低いの見つけた、これはねしょうがないと思うんですけど100位にあるライフですね。
ライフ低いですか。
低いです、
ね、僕ね今ちょっと見てて、
はい、
マネーショートが101位になっちゃったんですよ、ビクトリアを入れたことによって。
ああほんまですね。
今マネーショートを100にしてライフを101にした方がいいなと思ったぐらい。
あ
ライフってロケ素晴らしいですけど、うん、でも話も良かったなどない
やねんいや僕ね、これかなり好きで、
はいはい
はい、でシネマクディフの個人の名刺があるんですね、
はい
はい、であ、まあ、せっかくなんで今 見てもらえたらと思うんですけど、
でも5年間の映画のうちの100位ですから相当面白いっていうことじゃないですか。
いやいやいや、まあそうかもしれないんですけど、
うんうん、あれ監督ベン・スティーラーなんでしたっけ。
そうなんですよ。
そっかそっか。僕あの元ネタになってる虹をつかんだ男っていうダニー・ケイの映画が結構好きで、
はいはい、ああそうなんですね。
それは結構前に見てて、
はいはい、
すごい芸達者な人だなと思ってたんで、ちょっとそのイメージでベン・スティーラーを見たのがいけなかったのかなっていう気もちょっとしないでもないんですよ、
ね、あれありました。
ライフの
ね、僕はあの個人の名刺をね、
はい、
メンバーで作ってるんですけど、
はいはいはい、
でまあ昨日あゆみさんがイラストを描くので、う
ん、あゆみさんのイラスト欲しい。
で、まあ、せっかくなんで全部渡しておきますね。これはあのシネマクディフの、
かわいい、
あの、なんですか、団体のカードで、
はいはい、
これは僕のあの追シネの方の名刺なんですね。
へ
でこれは裏が、
はい、
あの川崎隆夫さんのイラストで、
へ
これあの実際に映画秘宝で使われたイラストなんですけど、これはあの川崎隆夫さんに僕があの個人的に、うん、あのコンタクトを取って、
あそうなんですか、
はい、使わせてくださいということでちゃんと許諾を得て使っております。
これって誰って、本当に誰ですか
これはねあのジョニー・トーの冷たい雨に打て約束の銃弾をっていう映画で、それのキャラクター3人ともう1人なんですけど、これあの映画見てもらったらこのイラストが何が面白いのかっていうのが分かるんですけど、まだ見てないな。あぜひ見てください。
あ本当ですか。
見
て
みよう。
ジョニー・トーは結構人気があるんで見たいなと思ってるんですけど、
いやもう僕ねこれも映画館で見て、もう終わってからもほんまブルブルって するような、
絆がすごい人気あったでしょ。
エグザイル、
ね、エグザイル絆、
はい、はい、そうです。まあいろいろ名作あるんですけど、僕まあこれはまあ、本当に劇場で見れたっていうのもあるんで特に好きで、
えこれもらった
んですか。ああもちろんもちろん、は
い、
で肝心な話なんですけど、
はいはいはいはい、
これがあのシネマクティフの僕の個人の名刺なんですが、これのイラストがですね、
はい、
ライフになってるんです。
これライフですか。
ライフです。
こんなシーンありましたっけ。
わかりません。このシーン
ギター持ってる、
ギター持ってクリスティン・ウィグがギター持って、
はいはいはい、
パブで歌ってて、
はい、
それであの飛行機にそれに背中を押されて飛行あヘリコプターに乗り込むシーンですよ
そんなありましたっけ。
ありました。ここがもう一番素晴らしいシーンですから、
もう一回見ようかなライフ。
いやもうぜひね見ていただきたい。あの話が、
はい、
結局どういう話かっていうことなんですよ、
うんうんうん、
でその僕があのさあの作品の中で実はそんなに全然難しい話でも何でもなくて、
はいはいはい、
あの基本コメディーなんでもちろん、 だから見ていただいたら全然わかる話やろうなと思うんですけど、うんうん、あの男はなぜあんなに白昼夢を見るようになったのかっていうところなんですよね。その背景にはお父さんを若くして亡くして、その後ずっと現在に至るまで彼はお父さんの代わりを続けてきているんですよ。それは劇中でも明かされるんですけど、でつまりあの非常に若い時から現在に至るまでの間が完全にブランクになっている男なんですね。本来であればやれプロムだなんだということで青春を謳歌するため の、 そのアメリカの若者、しかも彼はお父さんが亡くなるまではモヒカンをしてスケートボードに熱中する男だったんですよ。
そうなんでしたっけ。
そうそう、そんな結構とんがった男が、
はいはいはい、だからあのスケボーうまいんだ。
そう、
あの時
そうなんだ。だからそんなとんがった男がある時期を境に全く空白になるんですね、うんうんうん、でその空白を埋めるために彼が何をしてきたかというと、彼はそこで白昼夢を見てるということなんです、はいはいはい、妄想をそこで見てる、はい、それで彼は自分の気持ちを満足させていたんですよ、
うんうんうんうん、
でその過去を悪いものとして否定するんじゃなくて、この飛行機のシーンは、
はいはいはい、
その過去に背中を押されて現実に一歩踏み出すシーンなんです。
なるほど。
これがね、僕何回見てももうこのシーンはもう本当に涙こぼれそうになるシーン
なんです。なるほどね。
しかもですよ、はい、その時にかかるのがデビッド・ボーイのスペース・オディッティなんですよ。もうね、もうほんまにこのシーンも大好きで、
うん、
はい、もう世間の評価めっちゃ低いんですけど、
じゃあ1位ですもう一回見ます。
いや、もうぜひ、う
ん、映画館で見て以来僕見てないな。
いや、もうこれはね、うん、まあもう本当に僕の思い出だけなんですけど、これはもう本当に僕大好きですね。
そっか、
はい。で、もっと下の方に行くと、あ、
そこあれですね、97位パルアルトストーリーとか高すぎる
ハーも結構下の方ですよね。
ハーはね、そのオチのつけ方がちょっと納得いかなくて、
うん、ああそうですか。
あの人工知能がと恋愛できるかどうかっていうようなことじゃないですか、あれって。
まあね、
まあ、平たく言うと、
平たく言うと
可能なのかどうかっていう、うん、でそういう映画というか、
うん、
日本のアニメーションの世界では割ともっと前からあるテーマだったりとかしてて、
ああはいはいはい、
イブの時間、
うん、
イブの未来、イブの時間っていう映画があって、それもまあそんなような話なんですけど、うん、の方がもっと前向きに、
うん、
もっと一歩進んだ話になってる気がしてて、
で
ハーはもうなんか草薙素子みたいな感じで、
あ、
最後ね、
はいはいはいはい、
なんかそれちょっと今やるにしては少し古いんじゃないかなっていう結論のつけ方だったので、
ね、ほ
う
ほ
う
ほ
う、ちょっといまいち納得がいかなくて、
なあ、そういうことなんですね、
うんうん、
ちなみにあのこのハーはあの小文字ですよ、 H は、
うん、
正しい表記は。
そうなんでしたっけ。
そうです、僕大好きなんで覚えてます
でしたっけ、ね、
そうです。
そっか、ハンガーゲーム2の方がハーより上にあるってのもすごいな。
ああ、すごいですね。
おかしな話です
そっから下でいきますと、あ、長い言い訳とか結構低いですね。
長い言い訳はこれもティンザタラジオでも少し話してるんですけど、
はい、
もっくんの演技のレベルっていうのが、
うん、
その何だろうな、あのもっくん演じる衣笠さん、
はいはいはい、
サチオくんでしたっけ、サチオくんっていう人はものすごい、自分の本心と演じてる幸男くんっていうのがすごくいる人で、まあ、誰でもそうですけど、はい、特にその人から の、 その評価とかをプロテクトするために自分という殻がすごいある人なんですよね、
うんうん、
描かれ方として、
はいはい、
でだから妻が死んでも泣けなくて、
うん、
でも人からのこうなんていうんだろうな、その言われることとか人からの批判とかをすごい仮面の自分で受け流したりとかする人で、
はい、
で本心が見えない人だったりするんですよね、うんうん、それが まあ、それを人を映画の主人公にするからには、
はい、
映画の最後ではそれが瓦解してきて、
うん、
本当の幸男君が見えてきたりとか、
うんうんうん、
涙が心から出るようになるという結末に行くのが当然じゃないですか、
うんうん、
でまあ、実際そんなような展開になるんですけど、
はい、
もっくんの演技の質のおかげなのか、
うん、
いつまでも、
うん、
さらに本心が隠れてるようにしか見えなくて、これ泣くべきだから泣いてないみたいな、
あ、
自分もそういうところがちょっとあって、
うん、
でも人間って誰でもやっぱ自分を演じてたりとかするじゃないですか、この人用の自分みたいなのがいたりとか、はいはい、もう少し素をさらけ出せるような人が奥さんだったりとかすると思うんですけど、その素はまだ出てない、まあまあ映画が終わったように僕には見えてて、
ああなるほどね、多分ね、でもそこは出してる感じはないんじゃないですかね。
そうなんですかね、
うん、見てる僕も見ましたけど、うん、まあ、あの楽しく拝見しましたけど、多分それはもっくんを配役した時点で、うんうんうん、そこは全然狙ってなかったんじゃないかなと思うんですね、うんうん、この作品、まあ、僕は結構好きではあるんですが、うん、
とっても丁寧で、あの、うん、いい映画だったと思います
、ね、よくできてるっていう言い方ちょっと偉そうですけど、うん、そうの、うん、思いましたね、
うん、で世の男性たち、まあ、女性もそうかもしれないけど、
はい、
自分のその伴侶がなくなっちゃったらどうなるんだろうっていうのをすごい一回は考えたことがあると思ってて、
うん、
でもちろん泣くだろうし取り乱すだろうし、
うんうん、
自分失ってしまうかもしれないなと思う反面、
はい、
もし涙が出なかったらどうしようって恐怖があると思ってて、そこをついてる恐ろしい映画だなとは思います。
なるほどね、うん、
で、あの、団地に住んでるあの彼、
はい、竹原ピストル、
竹原ピストルさんの、はい、あの感じがすごかったですけど、
ね、うん、いやーすごいですよね、
うん
うん、
で子供たちの面倒をもっくんが、まあ、すごい偽善的な感じで面倒を見るようになるじゃないですか、
はい、
で、まあ、なんて言うんだろうな、そこからの流れも、うん、あんまりなんか好きじゃなかったりするんですよね。あー、そうですか。
うん、
キャラの整合性とかっていう意味でもなんかちょっと、
うん、
ピンとこなかったんですね、
見てる間は。あー、なるほどね、
うん、でも今見るとまた違ったりとか、そういうもんですもんね、映画って。
いや、そうですよ、
うん
うん、まあ、自分の立場が変わったりとか ね、年齢が経ったりとかね、うん、そういうことで変わってくるもんでもあるんですけどね。あと、そうですよ、資料館もすごい低いじゃないですか、
資料館、
エンフィールド事件、
あの資料館、エンフィールド事件に関しては、
はい、
あのその直前にあの残影を見て、
あ、
残影、住んではいけない部屋っていう邦画ですけど、
はいはいはいはい、
これが思いのほか素晴らしくて、
もう真逆やと思いますけどね。
で、その直後に資料館を見たんで、
はい、
その日米というか、
はい、
日本のホラーと、
うん、
外国の人が考えるホラーとの差がすごくくっきりと出ていて、
うんうんうん、なるほどね。
で、残影は本当に未だにあの怖いんですよ。で、僕映画見てて、
はい、
まあ、昨日これちょっとペプさんと飲んでる時も話してたんですけど、
はい、
映画見て別に怖がるってことがあんまりないんですよね、
うんうんうん、
で石神なんかはすごい怖がりだったりするんですけど、
あ、
全然人がそのそういう人の気持ちがわからなくて、
はい、
だって映画じゃんとか思うんですけど、
うん、
残影は、
うん、
ペップの縁ほどじゃないにしても、
うん、
人の心にどんどん踏み込んでくるんですよ、あの怖さは。だから自分がもし家にいて、
はい、
こんな音が聞こえてきたらすごいどうしようみたいなところを、その、
うんうんうん、
自分と地続きになってるので、
なるほどね、
ある意味ではこの世界の片隅にと同じですよ、
ね、
地続きにさせちゃうよ、
なるほどなるほど、
幻想で犯せないよお前らっていうのがすごい怖くて、
はい、
でそれに比べて資料館は、
うん、
あの霊が扉を閉じたりとか、
まあね、
あのそういうところがあんまり好きじゃないんですよ、
ね、はいはい、で、まあ、海外でよくある表現ではあるんですけど ね、で
海外製のホラーでいうとイットホローズみたいな、
うん、
とか、まあ、ドントブリーズはホラーって言ってるのかあれですけど、
うん、
のの方の演出の方が丁寧で良かったなと思ってて、
あ、なるほどね。
で資料館ってワンもすごい人気あったじゃないですか、
はいはい、
結構秘宝、映画秘宝のランキングでもかなり上にあったんだよな、
はい、
でそっちは見てないんですよ僕。
あ、本当ですか。
で、エンフィールド事件の方だけ見て、ワン、はい、も面白いですか。
ワン面白いです、
うん、
はい、
でも長年引き継がれてきた、
うん、
ハウス系のホラーって、
はい、
まあ、脈々とあるじゃないですか。
ありますね。
シャーリー・ジャクソンでしたっけ、三層奇談っていう本があって、
はい、
それを元にしたタタリ、
うん、
監督の名前ちょっと忘れましたけど、とか ホーンテッド、なんだっけ、ホーンテッドマンション、いや、それまた別のやつか。それなんかどっかのアトラクションだな。あの、ほら、地球最後の男の人、誰でしたっけ、原作者。あの、縮みゆく男とか、
はいはいはいはい、
この間亡くなっちゃったんですよね。の、家系の怖いやつ、何でしたっけね。うん、あれが、まあ、元祖じゃないにしても結構初期の頃のやつで、
はい、
とかは、まあ、映画としては結構ひどい、たたりは面白いですけどね。
あ、
うん、とかから特にその進歩をしてないなとは思っていて、
あ、なるほどね、
うん、で今更なんかあんまり見てもそれほど驚きがないなと資料館を見てて思ったので、まあエクソシスト系とか、
うん、あのね、僕はね、ホラー的な映画見て、はい、それこそ石山さんじゃないんですけど、ほとんど、まあ、怖いとか思うことがないんですよ、
うんうんうん、
でそれは用法問わずなんですね、
はいはい、
で、まあ、資料館インフィールド事件に関して言うと、うんうん、まあ、これも、まあ、シネマクティのポッドキャストの方でも喋ったんですけど、はいはいはいはい、結局その1があって1の成功を受けて2を作ったっていうことで、うんうんうん、そのまず1を見てからの2を見た時のグレードアップ感が非常にそのバジェットが増えたことをうまく作品に反映させてるところがすごくて、これがね、まず一番お金の使い方うまいなっていうところ
が
すごい思ったのと、でも世界観は全然崩さずにいてっていうところも素晴らしいなっていうのと、あとあの作品はやっぱり社会的な弱者の人たちがこう非常に、まあ、グレーな状況の中で、誰からも相手されないような状況に陥るっていうような話もその中にあるじゃないですか。そうです
ね、だからあれですよね、本当に霊がいるのか、彼らがその売名のためにっていうか、まあお金欲しさにやってることじゃないのかっていう、そういうサスペンスもあります
ね。そう、そこもね、あって、だからそこがね、非常に取り上げる題材として、うんうんうん、あの夫婦は実在してて、
そうですよね。
で、いろんなその仕事をたくさんやってるんですけど、うんうんうんうん、その中でも、あの事件をピックアップして、それをすくい上げてるっていうのは、やっぱり明らかに監督の意図はそこにあると思うんですよね。
そういうことか。
うん。そこも、
そこを見るんですね。
そこもやっぱり素晴らしいなと思うんですよ。で、笑わせるところはちゃんと笑わせて、プレスリーの下りとか最高じゃないですか。
あの、パトリック・ウィルソンでしたっけ、あの人。
そうです。
そうですよね、はい、リトル・チルドレンで言ってた人です、ね。あの人結構いろいろ、ウォッチメンの、
はい、2代目ナイトオール。
2代目ナイトオールですよね、
はい。
イケメンなんだけど、変な役ばっかりや
る。あと、ギャングアダルトの。
ああ、そうですね、
イケメン、
ね。
昔の彼氏、
ね。そうですよね。
ですね。はい。
あれ、あの人は絶妙ですよね。
絶妙ですよ。
イケメン具合と、
そう。
そなんか変なことばっかさせられる感も、そう。いいですよね。
絶妙で。
もっとなんか人気出てもいい気がするんだけ
ど。そうそう。ね、ベラ・ファーミガと、うん、あの夫婦役っていうのがちょっと釣り合わへんかなっていう年齢的にね。
ベラ・ファーミガの方がだいぶ
上に感じるじゃないですか。
パトリック・ウィルソンも結構上なのかな。
多分ね。
若く見えるだけ、
うん。若く見えるんだと思うんですけど。
リトル・チルドレンって見ました？
リトル・チルドレン
見てない。あのパトリック・ウィルソンがそのイケメンで、
はい、
あれ主人公の方はあのケイト・ウィンスレット。
あ、ケイト・ウィンスレット。
が団地ママで公園デビューさせるんですよ、子供を。そしたら同じように公園で遊ばしてるパパがパトリック・ウィルソンで、あらイケメンみたいな感じで、
あ、なるほどなるほど、
で、まあ、浮気しちゃうみたいな、
お
たわいのない話だったりするんですけど、
はいはいはいはい、
そのあの感じもねすごいいいんですよ、
ね、うん、
まあ、あの趣旨はこの5年間のやつだから、
はい、
他にもあれば、
あとですね、
はい、
まあ、これがもう時間的に長いんで最後ぐらいにしたいんですけど、はいはいはい、天使の分け前低いじゃないですか。
天使の分け前ってウイスキーのやつですよね。
そうですよ。
あ、なんか面白い点ありましたか。
これはね、僕はあのこの年の僕ナンバーワンに
て、はい、え、マジですか、
してるんですよね。あれはまずね、あのケンローチ作品、
はい、ケンローチはすごいですね。
で、あのまず作品としてその酔っ払いの彼氏が出てくるじゃないですか。主人公と同じように警察にご厄介になる彼がいるんですけど、その彼が冒頭で、うん、まあ、非常に、電車を止めるのかな、
はい、
なんかあの線路でまあまあ酔うて
はいはいはい、
わーわーやって電車止めてそれで捕まっちゃうっていう流れがあるんですけど、うんうん、そこがまずその作品のリアリティ度はこれぐらいで、
うんうんうん、
でそこで彼がそういう酩酊した状態でありながらもその大事に五章大事に守っていたものっていうのが
ありましたっけ、
アイテムがあるじゃないですか。それがその物語のクライマックスになった時にある、まああの外的圧力によってそれを壊されるというところに結びついてくるっていうところがもう映画の作りとしてすげえなって、もうそっからネタ振り始まってたんかっていうところもあったりとかしてて、あと作品のその最後の方でまあ皮肉もすごいあるじゃないですか、イギリス人特有というか、まあ味の分かるやつと分からへんやつとみたいなところの皮肉もバッチリそこに入り込んでたりとかして、でも全体的にはコメディで面白いっていうところもあって、僕はもうむっちゃ好きなんですよね。
まあ、お話聞いてもほとんど
覚えてない。いやそうやと思います。
なんかね途中からね、なんかちょっと物語の展開がちょっと強引なんじゃないかなって思うところが確かあったような気がしたんですけど、
なんかね、あのまあこれも非常にイギリスの社会的弱者をこう、
手厚
くね、その保護してる人の対し人に対して、
うん、あそうだそういう話だった、そうそう、
で、
う
ん、その保護された側のやんちゃな若者が どういうふうにその身を処していくか、そしてそのお世話になった人に何を残すかっていうところが、まああ
そうでしたね、
そうなんです
よ、そうだラストシーンそうなん
だ、そうなんですよ、うん、だからそこがね、
はい、
味の分かる人に、
はいはいはいはい、
残すっていうところが、はいはい、いいなっていう感じがね、あって、まあ僕は大好きなんですけど、うん、まあこれはでもね本当皆さん、
うんうん、
実際に並べてみてね、
そうです
ね、やるのはもうあのたくさん年間見てる人やと大変な膨大な作業にはなると思いますけど、
うんうん、そうですね、まあ200本ぐらいがやっぱちょうどよかったなと思って
ね、はい、まあ、これぐらいやったらいけるっていう感じはあると思うんで、うんうんうん、
さっきの、エンフィールド事件の時に話した、
はい、
SF 作家で、
あ、はいはいはい、
あの家怖い家系のお話作ったのがリチャード・マシスンでした、
ね、はい、ああリチャード・マス、
はい、そのヘルハウスっていう映画
が、はいはいはいはい、
ひどい映画なんですけど。あと僕がその見たくても見れなくていまだに見てないっていうこの5年間の作品が72本あるんですけど、
はい、
この中でこれ見た方がいいよっていうのはあります、はい、まあ、いっぱいありますけど、
まあね、海よりもまだ深くは見てほしい
ですね。 あ本当ですか。
あとジョン・ウィックも、まあ、
ジョン・ウィックも見たいんだな。
2があるんで、まあ、そうですね、その2の前に
見といた方がいいか、
見てほしいのと、まあ、ゴーストバスターズもね見ていただきたいですね。
そうですね、
うん、やっぱり
2人の帰り道もすごい押してたもん
ね。そう、あの全体的に、うん、今の社会が持ってる問題をベースにして、うん、今の映画ってやっぱりどうしたって作られるわけじゃないですか、
うん、そうじゃなきゃいけないですよね。
そう、
うん、
でそことは切り離せないところで、しかもいろんなそのジャンルのコメディであったりとか、うんうんうん、そのいろんなそのエンターテインメントの作品にそれを昇華させた上でお客さんに届けることの重要性っていうのを分かってるっていうところが僕はすごく高く評価する部分ではあるんですよね。なので、であザ・ウォークも見ていただきたい。
あザ・ウォークも見た方がいいんだ。
いい、
なんか大体的に
あれもね
すごい地味な感じがしてて、
予告は渡れるか渡られへんかみたいなところにあるじゃないですか、はいはい、
じゃないんですか。
じゃないんです。
それだけじゃないんだ。
じゃないんです。
じゃあ見よう。
そういう映画じゃないんですか。あれね、あれもね、予告の作り方どうなんかなっていうところあるんですけど、そうじゃないんですよ、ね。ハドソンがあの奇跡を見てほしいな。
あれも飛行機が着陸できるかどうかの話じゃないですか。
なあ、思うでしょ。
着陸したじゃないですか。
そう、だからしてるんですけど、そこでそういう話をイーストウッドは、はい、じゃあ。お客さんにこの映画の作品にするにあたってクライマックスをじゃあどこに持ってくるかっていうところが素晴らしいんですよ。
じゃあ見なあかんな。
いやーこれは見ていただきたいですね。あの僕はあのあまああれなんですけど非常に高く、
うん、はい、評価して
い、
ね、
してます、はい、でまあ僕の祈りもね、あの
あ無垢の祈り、
はい、
ぜひ見たいですね。これ
あの機会があればぜひ。
結構平山夢明ファンなんですよ僕。
じゃあ見てほしいですね。
本当ですか、
はい、
これって告白する 独白するでしたっけ、はい、横メルカトルなんとかです、ね、
そうですそうです、うん、あの中にある短編の一本なんですけど、うん、まあ作品以上のものがこの映画の中では展開されてると思ってて、
うん、なるほど、
はい、これもぜひ見ていただきたいですね、うん、これはあの見る環境が限られてしまってるっていうところがあるん で、ね、機会があればぜひ見逃さずにっていうことですね、
うん、そうだペップさんの聞いてあれも見たいなと思ってたんだよな、あのプロレスのやつ、
あはいはいはいはい、あの俺たち文化系プロレス DVD、
文化系プロレス DVD、
はい、あれもぜひ見ていただきたいですね、
見れるのかなあれ、
あれね関東でもまたやるんかな、どっかで、うん、あのあると思うんでぜひあれも見ていただきたいですね、
あれはね、それこそラジオ聞かなかったら見ないですね、
ああそうですよね、うん、うん、そういう意味でもまあ押したいっていうところはありますけどね、うん
うんうん、まあお二人にはちょっと届いてなかったみたいですけど、
いやいやまあね、いや仕方ないです仕方ないです
僕はね、あの WWE が結構好きで、
あ本当ですか、
一時までは結構見てたんですけど、
おじゃあプロレス素養はあるんで、うん、大丈夫じゃないですかね、あとフランクも面白いですよ、
あフランク、
はい、
見てねえな、
フランクも面白いですよ、あの前に金沢さんで、はいはい、シェイムかな、
はい、
の話をしたときに、ね、パスベンダーの、うんうん、その仮面をかぶってる云々みたいな感じがあるんですか、これはパスベンダーが仮面をかぶってる男の話なんで、
そうですよね実際にね、
実際にかぶってる話なんで、これもねいいですよ、うん、
でもあれも音楽に関する映画ですもんね、フランクもね、
そう
さっきの君の生きた証とかもそうですけど、
そうですね、
音楽を題材にした映画って結構やっぱ面白いの多いですよね、
多いですね、うん、うん、あとまあそこの見に行って光り輝くもね、
あいいって言いますよね、
あ僕はオミポ監督大好きなんで、
おお、
はい、まあオミポ監督の僕最高傑作はオカンの嫁入りやと思ってる、
オカンの嫁入り、
はい、
アバンギャルドのタイトルですね、
オカンの嫁入りっていうあの大竹しのぶと宮崎あおいが親子で、
はいはいはいはい、
非関西人の2人を、はい、関西の物語に落とし込んだという、
じゃあ関西弁喋ってるんですか、
喋ってます、でしかもかなりその関西人のそのマインドっていうのをすごいちゃんと映画にした映画だと思ってるんですよ、関西弁映画というか関西人映画の僕ベストちゃうかなと思ってるんです、あの方言を表面上取り繕うことがその地方を表す映画じゃないんですよね、結局マインドがそこに反映されてなかったらとても表面上うまく方言を喋ってたとしても全然乗っていけないんですけど、ここで交わされるこの親子の会話とかはもう関西人やったらそう言うやろうなっていうような返しがまさに展開されてて、
リアルなんですね、
これはね、あのもうこれもまあ大げさな話コメディなんではあるんですが、大枠で言うとね、でもそういう親子の話でもあるし、親子のやり取り、関西の親子のやり取りやったらこうなるやろなっていうところが、まあ大見ぽ監督脚本も書かれてるんで、もう脚本家としてもやっぱ素晴らしいなっていうのはありますね、
見とけますわ
ぜひ、はい、あのまあマットもねいいですよ、
マットね、
はい、まあこの日、
まあこの日、
はい、マットもなかなか、あなたを抱きしめる日までは見ていただきたいですね。
見たいんだな。
これは見ていただきたい。これメリーポピンズを。
はい。え、そうなんですか？
あ、そうなんですよ。あ、ごめん、違うわ。それじゃなくて、あなたを抱きしめる日までは単体で見れるやつ。
はいはいはい。
あと、メリーポピンズは、何でしたっけ？ウォールト・ディズニーの約束、
はい。メリーポピンズは、うちの母親がベスト級の映画なん
です。あ、本当ですか？はい、メリーポピンズ
大好きなんです。
を制作した時の裏話が、ウォルト・ディズニーの約束っていう作品なんです、
はいはいはいはい、
それもあるんですけど、それももし未見やったらぜひ見ていただきたいですね、
はい、
あのメリー・ポピンズを知ってたら、
はいはいはいはい、
そこめっちゃ、分かるんで、メリー・ポピンズを見てない人はセットで見ていただくとより楽しめると思います、うん、あなたを抱きしめる意味では、まあ、それとは別で、
うん、
あの実際にあった話を
そうですよ、
ね、あのコメディにしてるんですけど、うん、これも素晴らしい、これもねクライマックスのジュディ・デンチが言い放つ、はい、あのシーンがあるんですね、そのジュディ・デンチがまあ非常にこう修道場でありながら子供を産んでしまって、はい、その子供と生き別れになってしまうという話なんですけど、 で結局それをじゃあ首謀してたのは誰なんかっていうところに実際に対峙した時に、うんうん、彼女が放つ一言が本当にその宗教とか信仰っていうのは誰が真っ当にやってるのかっていうところをもうその一言でやっぱり表してるんで、これもぜひ見ていただきたいですね。あ、ブルージャスミンの話出てましたけど見てなかったんです、ね、
見てない
です
よね、
まだ。あ、これもいいですよ。フルートベール駅でもいいですね。エーロンばっかり
バンバン出てくるじゃないですか。
いや、ネブラスカも最高ですよ。
フルートベール駅で あの主役やってた黒人の男の子、最近なんか出てます
よ。あ、そう、クリードですよ。
あ、クリードか、
はい、
うん、そうそう、
そうです。あの、いいですよ。フルートベール駅ではね、あの監督はまあ一緒なんですね、クリードと。
はいはいはい、
全く同じ監督なんですよ。うん、だからそうです、ね、あのこれも実際にあった話を題材にしてるんですけど、うんうんうん、もういきなり頭でフッテージから始まるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの実際にその事件が起こったフッテージから始まって、はいはいはい、そこがこの監督のやっぱりあのこの事件と俺はフィクションで戦うんやでっていう姿勢をね、うんうんうん、ド頭で見せてくれてると思ってるんですよ。だって映画って実際の映像に勝るものって普通は撮れないじゃないですか。
そうですね。
どうしたって作り物なんですから、うんうんうん、でもそれをあえて頭に持ってくることによってこういうことがあったぞと、けど俺が今から紡ぐ物語はこれをここに行き着く物語やけども、ちゃんとフィクションで届けるんだから見てくれよと。
よくやるのってエンドロールに入れたりとかするじゃないですか。
よくあるでしょ、うんうん、それがあのドア頭に来るんですよ、ね、うん、そこが潔くて僕はあのすごくいいなと思ってます、はい。あとまあ最後の方で言うとセブンサイコパスなんかも面白いですよ。
あれ面白いんですか。
あ、あれ面白いですよ。
そうなんだ、
はい、
見なきゃいけないのか。
あ、21ジャンプストリートもね
まだ見てないんですよ。
あ、
22がもう
もう
あったんです
か、はい、両方ともスルーですけど、
えらいこっちゃ
っていうような感じですかね、はい、はい。すみません、長くなっちゃって申し訳ありません。
いえいえ、
適当にあのバンバンカットしていただいて
了解しました。
聞いてる人がね、お前ら一番喋っとんねんっていう話になっちゃうんで、はい、
そうですね。じゃあこのぐらいにしておきましょうか。
はい、
もう一周、
はい、まだいいんですか。
お付き合いいただけたら
いいんですか。
はい、もうい
や、もう本当すいませんね、もう金沢ファンの方々も本当石上さん早く出せよと思ってらっしゃると思うんですけど、
石上はもう帰ってこない
かもしれない。いやいやいやいやいやいや、それは僕も困るんで、はい、
まあもう一回ちょっとじゃあ出ていただ
きます。あ、わかりました。はい、すいません。
はい、
じゃあもう一回よろしくお願いいたします。
じゃあここまでお送りしたのは石山と、
はい、ペップでした。
どうもです。
どうもです。ありがとうございます。